それでは、今朝与えてます聖書の箇所を読みいたします。ローマ人への手紙4章17節から22節となります。303ページですね。それではお読みいたします。私はあなたの多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。以上の箇所から、信仰から信仰へと題して教科先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日も本当に恵まれた良い天気の中での礼拝を感謝しています。ただ工事がなされていますので、いろいろ覆われていてですね、ちょっとまた埃っぽいところもありますけれども、まだこうして伝えられていると感謝しております。今朝もローマ書を読んでいただきました。ずいぶん前になりますけれども、ちょうど私が福音自由教会の国内選挙に関わった頃にですね、沖縄の那覇のこの開拓の場所を選びとか、それとまた同時に九州の福岡での開拓伝道ということもあってですね、出かけたりしたことがありました。で、その九州の開拓伝道ということで出かけていろいろ調査しているときに、このクリスチャンの四代目だという人に出会いました。まあ、簡単に4代目といってもですね、日本では驚くべきことであるということも感じさせられました。教会に集まっているクリスチャンの多くは、時には初代であったり、あるいは2代目、あるいは私たちの教会では3代目ということもあります。まあ、それだけ信仰が継承されていくことは本当に嬉しいわけですけれども、信仰の継承はなかなか難しいところもあります。そしてまた信仰の継承どころか、クリスチャンとしての生涯を全うするということさえも時には難しいこともあります。さまざまな困難、あるいは試み、あるいは誘惑、そういったものにさらされて、残念ながら途中で信仰から離れてしまうということも見られます。まあ、そのような姿を見ると、まあ、残念な悲しいものでもあるわけです。まあ、そんな私たちにとって今日のところに記されているアブラハムの信仰は驚くべきものでもありました。私たちが習うべき信仰ということもできます。今日はこのローマ書に記されている私たちの信仰の父と呼ばれているアブラハムの信仰の姿をですね、このところから見てまいります。いくつかありますが、第一のことは、この全能の神を信じる信仰というものがアブラハムにありました。もう一度お読みしますと、4章の17節で、私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。信仰の父と呼ばれるアブラハムは一体どのような信仰を持っていたんだろうか。神をどのような方として信じていたんだろうか。それはまず全能の神としてでした。その全能の神であるということは、ここで死者を生かす神と言われています。まあ、聖書にはしばしば見られるように、神が死者を蘇らせるということはありました。 またイエス・キリストご自身も死者をよみがえらせる、そのような技を行われました。ですがこのローマ書の4章17節で死者を生かす神というのはさらに別の意味合いも持っていました。それは死んだも同然といえるアブラハムたち夫婦に子供を与えることのできる神ということでした。聖書を見ると神は100歳のアブラハムと90歳の妻サラに子供が生まれると宣言されました。そして事実その子イサクが与えられました。これは確かに奇跡でした。そのようなこの死んだも同然と言えるようなものからも子供を与えることのできる全能の神で、さらにはないものをあるもののようにとも言われています。アブラハムたちに子供を与えたことを指しているわけです。このように奇跡と言われることも神はなされるお方、それは神が全能の神であるからということでした。天地万物を作り治めておられる全能の神にとっては死者を生き返らせることも、また高齢の夫婦に子供を与えることも造作もないことであり、またそれはできることでした。私たちはどうだろうかとあります。神のことをそのような神としてどこまで信じているだろうかとあります。もちろん神が意味もなく奇跡をなされたり、あるいは人を驚かせるためだけに奇跡をされたりということはありません。ですが本当に神が必要とされたならば、神は全能の神としてその技をなされるということでした。あのクリスマスの時の出来事の中の聖書にあります、神にとって不可能なことは一つもありませんと。このようにこのローマ書4章においても、あのアブラハム、彼は全能の神を信じる信仰を持っていたということでした。次に第2には、この望み得ない時にも信じる信仰を持っていたということでした。望み得ない時にも信じる。4章の18節と19節にこうあります。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこの世になると言われた通り多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでしたとあります。望み得ない時にもとあります。確かに100歳のアブラハム、90歳のサラとの間に子供が生まれるということはとても信じられない、望み得ないことである、そんなことでした。そのような望み得ない中にあってもなお神はその技を成してくださると信じた、そのようなアブラハムの信仰があります。アブラハムは望みを抱いて信じました。人々がどんなにそんなことは愚かだと言おうと、そんなことはありえないと人々が言ったとしても、あるいは馬鹿にされたとしても、なお望んでそれを信じたとあります。そしてその神の言葉を信じるゆえに彼は信じたわけですが、そのことのゆえに神はその御業を成してくださるわけです。アブラハムが望み得ないと見える中でも信じたのは、それは神の言葉であったからということでした。私たちの教会形成やあるいは人生においてもそうだと思います。キリスト教会もこの当時まだまだ本当に小さな群れでした。でもその教会がやがて成長し大きくなり、そして地域においても社会においても大きな影響を与える存在となる、そんなことは時には人々には信じがたいことであったかもしれない。でもクリスチャンたちはそれを信じ、また宣教の技に励んでまいりました。私たちの人生においても同じかと思います。人生において起こるさまざまな事柄、あるいは人生において望み得ないと見えるような事柄もあります。 でもイエス・キリストにあって神の言葉なら、まあ、御心ならばそのことがなるという、そのような信仰を私たちも持つものでありたいと願います。でさらに三つ目にはこの弱らない信仰ということがあります。19節のところで、またサラの胎が死んでいるのを認めてもその信仰は弱りませんでしたとあります。アブラハムが神から子供を与えると言われた時には、その時アブラハムは信じることはもちろんできたと思います。でもそれを信じ続けるということは本当に容易なことではなかったと思います。その約束の言葉が与えられてすぐに成就すればいいんですが、待たされ待たされ、まだかまだかと思いながら待つ、その中で信仰が弱らないということは本当に大変なことでもあるわけです。理性で考えればありえないことではないか、そんな兆候も見られない考えれば考えるほど信じられないということであったと思います。そして状況も良くなっていない、そんな中でも彼の信仰は弱らなかったとあります。私たちにおいてもそのようなことがあると思います。いろいろ困難にぶつかる、試練に遭う、状況も必ず死も良くなっていない、本当に神は良いことをなしてくださんだろうか、疑うような思いも起こってくることがあります。信仰も弱りそうになってきます。それが普通かもしれません。イスラエルの王であったサウルもそんな人でした。彼は敵が退去して攻め寄せたときに預言者サムエルと相談しました。でサムエルは、私が戻るまで7日間待っていなさい、戦いを仕掛けたりしないで待っていなさいと言いました。そして出かけていきました。ところが敵の状況はますますですね、強力となっていく、このままではもうダメになってしまう、そう思ってサウルは焦りました。そしてついに信仰を弱り、信じないで待つことができないで自分で行動し、そして大失敗をやらかすということがありました。私たちの多くの姿かもしれません。ですがアブラハムの信仰は弱らなかったとあります。それは神の約束の言葉のゆえとも言えます。約束されたのが神であるから、決してそれを約束を破ることはない、必ずなると信じきっていた、そんな彼の信仰でした。私たちの信仰も深くありたいと思うんですが、本当に弱らない信仰でありたいと思います。私たちが喜びを持って信仰を持って歩み始めた、本当にそれは幸いであり、熱心に仕えてもいるわけです。でもそれが生涯続くとなると本当に大変なことでもあります。その人生、その信仰の歩みにおいて取り巻く状況が必ずしもいつもいつも良いとは限らないわけです。むしろ私たちの目には悪くなっていくように見えることもあります。でもそれでもなお固く神を信じ続ける弱らない信仰、それに立つものでありたいと思います。取り巻く状況がどうであれ弱らない信仰ということでした。もし弱りそうになればなるなら、私たちの信仰の先輩でもあり信仰の師と呼ばれるこのアブラハムのことも思い起こしたいと思います。そして四つ目には二十節にありますが、強められるこの信仰ということがあります。二十節で、不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期したあります。かえって信仰が強められとあります。アブラハムの信仰は弱らなかっただけではなく、状況がちっとも良くならない、自分の願ったようにはことは運ばない、でも彼の信仰が弱らず現状維持というだけでなく、かえって強くなったというわけです。そこにはクリスチャンたちの信仰の強さがあります。 ともすれば何か嫌なことがあった場合には、例えば台風や何かが通り過ぎるのをじっと頭を抱えて待つ、そんなところも私たちにあるかもしれません。ですが聖書の中では信仰者はそうではなく、さまざまな試みや苦難の中にあって、さらにその信仰が強くされている、神を信じることがなお強くされている、試みられ、あるいは叩かれ、そういうことをされるほどに強められていく、反比例していくということがありました。さまざまな試みに出会った、でもそのことを通して私たちの信仰が強くされた、そのように証しできるものでありたいと願います。ここで不信仰によって神の約束を疑うことをしないとあります。不信仰というのは神の約束を疑い、神の言葉を疑い、信仰に対して疑いを持つことでもあります。悪魔がアダムとエヴァを誘惑したとこと時の言葉もそうでした。蛇は、神は本当にそのように言われたんですかと囁いて神を疑わせようとしました。そのような疑いの心を起こりそうになるわけですけれども、本当にそのようなそれに対してですね、それをノーと言い強められる信仰、そしてその強められる信仰の中で神に栄光を期す、それが私たちの願いでもあります。そして最後5つ目にはこの21節にありますが、固く信じる、確信する信仰というものがありました。21節にこうあります。神には約束したことを実行する力があると確信していました。確信していました。第3版の聖書では固く信じるとありますけれども、固く信じました。何者にも揺り動かされることのないものでした。私たちの信仰を揺り動かして動揺させようとするもの、神に対して疑いの心を犯させようとする、神から離れさせようとするもの、私たちの周りにも満ちているかと思います。いろいろ誘惑もあります。イエス・キリストがあの荒野で試みられたように、名誉欲や、あるいは食欲や権力欲、そういったものに訴えて私たちを本当にです、疑わせようとするところがあります。そんなさまざまな欲も私たちにあります。信仰などよりも今見えるものが大切さ、私たちの今目に見えない永遠なんかよりも今目の前にあることを、その欲を満たすことが大切だ、そんなふうに囁かれることもあります。ちょうどエサウが空腹の時に弟ヤコブの持つ食事に惹かれて、その一杯の食べ物、食物と自分に与えられていた長男の特権、それを引き換えてしまったことがありました。エサウは父が亡くなってからの与えられるさまざまな特権よりも、今自分の目の前にある食欲を満たすことの方が大切だと思って失敗をしてしまいました。本当に大切な、もっともっと大切な長男の特権を軽んじ捨ててしまった、そんな愚かなことをしてしまいました。私たちにもそのような恐れ、それが十分あるかと思います。またさまざまな試みもあります。信仰の家にいろいろと非難されたり、あるいは信仰の家に嫌味を言われたり、不利益を被ることもあります。まあこんなに大変だったらもう信仰などを捨ててしまいたい、そんなふうな思いに駆られることもあるかもしれません。ですがアブラハムがさまざまな誘惑や試みに遭いながらも、それらに負けないで信仰に固く立った、確信した、嵐の中でも揺り動かされることのない信仰をですね、持ったわけです。私たちもこのところにありますように、本当にその20節にありますように、神は約束したことを実行する力があると確信した、固く信じた、そのことを思わされます。今朝はこのロマ書4章のところのアブラハムの信仰というものが語られているところを見ました。彼は全能の神を信じ、望み得ない時にも信じ、状況が芳しくなくても弱らない信仰を持ち、 かえって試みの中でも強くなる信仰に立って、固く立って揺り動かされることのない信仰に歩んだ人でした。まあ彼はそんな特別だけども、自分はそうでもない。そんなふうに思ってしまいやすいわけで、そうではない。私たちも彼も同じ一人の信仰者である。そのことを思って、その固い信仰に立って歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の礼拝ありがとうございます。アブラハムは望めないような事柄、あるいはさまざまな誘惑や試練、そういう中にあっても信仰に固く立ったことを思います。信仰から信仰へと歩んだことを思います。神様、私たちまた同じであり、信仰のゆえに時にはさまざまに迫害されたり、試みられたり、あるいは人生のさまざまな出来事の中で苦しむことを、試練の中に置かれて心を弱いそうになることもありますが、どうぞあなたご自身に目を留め、あなたから目を離さないで信仰に立って歩むことを出してください。お一人一人それを置かれたそれぞれのところにあって戦いがあると思いますが、あなたが伴ってくださるように、すべてをあなたの御手に委ねて、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。